恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、昔イスラエルの民が40年間荒野で天からのマナ、パンによって養われたように、私たちの信仰の歩みのためにあなたは日々天からのマナ、御言葉を持って、またイエス・キリストご自身を持って養い、私たちを育ててくださることをありがとうございます。この朝もどうぞあなたが私たちに与えてくださる御言葉のパンを心ゆくばかり味わい食べ、自分自身の血となり肉となり、私たちの力となって御言葉に生きることができるように、どうぞ今朝の御言葉をあなたが光を当てて一人一人の心に適応させてくださり、受け入れさせてくださり、御言葉に生きることができるようにどうぞ助けてください。語る者をどうぞ憐れみ、主が助けて十字架の陰に隠してあなたの素晴らしさだけを語ることができるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ある新聞社が大学生やいろんな青年たちにアンケートをしたんですね。街角で突然マイクを向けまして、君今何考えてましたかっていう質問をしたんですね。皆さん突然されて、今何考えてましたかって質問されたら、今だったら何を言いますかね。いろんな答えがこう返ってきたわけです。はい、勉強のこと考えてましたとか、恋人のこと考えてましたとか、仕事のこと考えてました、お母さんのこと考えてました、お金のこと考えてました。いろんな答えがこう返ってきたわけです。それを全部こう集計しまして、まとめましたら、なんと、実に 88% の人々が、いろいろな不安っていうことをですね、考えてたっていうことが分かったんですね。お金の不安とか、恋人を失う不安とか、試験の不安とか、ね、家族の何か不安とかですね、そういうことを考えてたっていうんです。さあ、皆さんに本当にそのように聞かれたら、どんな統計になるんでしょうね。例えば、牧師である私に突然、例えば一週間の歩みの中で全然予期しないときに、今何考えてましたかと聞かれたら、説教の準備はうまくいかない、今度までに準備はできるでしょうか、ちょっと先週風邪ひきましたのでですね、風邪治って声がよく出るでしょうかとか、いろんなやっぱり心配事がですね、パッとこう出てくるんじゃないかなと思うんですね。さあ、私たちのいつも考えていることはどういうことなんでしょう。今日そういったことを考えてみたいと思うんです。さあ、順番に、聖書を追いながら学んでみましょう。8章の初めのところで、ここでは4000人の給食の奇跡が出てきます。私たちは6章のところで5000人の給食、男だけで5000人、万に、ならんとする、そういう大勢の人々にイエス様が奇跡を行った記事を見ましたけども、今日は4000人です。これも男だけで4000人なわけですが、まあ、この5000人の給食の時と非常によく似てますので、まあ、今日そこに詳しくは触れませんけど、2つのこう奇跡を比べてみると、いくつかの違いがあります。一方は、5000人の人たちが、一日イエス様と一緒にいてお腹が空いた。今日のところを見るとですね、3日間も群衆がイエス様につきまとって、そしてお腹が本当にもうペコペコになってしまっている様子です。また、5000人の場合には、元になったのは何でした？ 5 つのパンと2匹の魚。今日のところを見ますと、7つのパンと、そして、魚が少々。また5000人の場合には余ったものはどれだけありましたっけ？5000人の場合は 12のカゴにいっぱい。今日の場合は、7つのカゴにパンがいっぱい集まったわけです。またもう一つの違いは、その場所が違います。5000人の場合は、ガリラヤ湖のほとりで、相手はユダヤ人でした。ところが、今日のところを見るとですね、7章の31節からずっと続いてるんですが、それからイエスはツロの地方を去り、シドンを通ってもう一度、デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖。今日、いろんな地名が出てきますので、週報の裏に、今日の関連したですね、地図を刷り込んでおきました。イエス様の伝道旅行の、実はもう最後の伝道旅行を私たちはもう見ているんです。先々週ですが、私たちはイエス様がツロフェニキア、フェニキア1と書いてありますが、に伝道旅行をしたことを見ました。そしてそこからずーっと下って、ガリラヤを越えてデカポリス。なんかおまわりさんの街じゃないんですね。デカポリスなんてですね。すごい言葉ですけども。そうじゃなくしてですね。ここは特にギリシャ系の人たちが住んでいる、異邦人の住んでいるところなんですね。ですから、5000人の給食の場合にはユダヤ人を対象になされて、今日の場合には異邦人、ギリシャ人に対してなされた奇跡です。まあそのようないろんな違いがあるんですけども、まあこれら全体を通して、二つの奇跡を通して、イエス様はユダヤ人にとどまらないで、ギリシャ人にも、異邦人すべてに対して、イエス様はその恵みを与えようとしておられる。イエス様の救いが全世界のものであることをですね、表そうとするかのような奇跡です。さて、5000人の奇跡の場合と同じように、今回も奇跡が終わりますと、やはり、デカポリスの人たちもですね、もう大興奮したわけですが、イエス様は彼らを解散させます。9節、人々はおおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。群衆を解散させ、また群衆と一緒にやはり痛がっている弟子たちをまた無理やりのように船に乗せて、今度はイエス様一緒に船に乗り込んで、ダルマヌタ地方。まあこれが正確にどこの、場所であったのかがわからないのですが、デカポリスの東岸から向かって西岸、マグダラっていう、あのマグダラのマリアで有名なあの場所ではないかと言われるんですが、ダルマヌタ地方に行きましたら、そこにパリサイ人、って言われる人たちがやってきて、イエスに議論を仕掛けたって言うんです。11節。イエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。彼らは、心の中に何とかしてイエスを亡き者にしたい。どうやってイエスを亡き者にしようか。彼らはいつもそのことを考えています。イエスがいろんな奇跡を行うけれども、病気を治したり、不思議なですね、力を表すんだけども、そんなことだったら悪魔の力を使ってでもできる。もしもお前が本当に神から来たものだったら、ちょうどモーセが天からマナ、パンを降らせたように、あなたも天からの何か、はっきりと神から来たっていうことを表すように、天からの印を見せなさい。エリアが天から火を下したように、あなたも天から火を下してごらんなさい。と、求めるわけです。印を見せよう。それもできないのだったら、お前は実は天から来たのではなくして、力、悪魔から来たのだとですね、イエスを訴えようというわけです。イエス様は、そういうパリサイ人の、心の中に見え見えのですね、計り事を持っているパリサイ人のその姿に、12節、イエスは心の中で深く探索して、こう言われた。この探索、ため息。この、 この直前のところでもイエス様の深いため息を聞きましたね。あのロア社の癒しの時にもイエス様は深く探索してため息をついて、皆さんも一日何回かため息をつくことがあるかもしれません。はあ、いやになっちゃうって感じでですね、ため息、イエス様もため息をつくんですね。そして今日のところでは、まあ、ため息っていう言葉はここだけですけれども、今日のところは全体に何かイエス様のため息が聞こえてくるような箇所なんです。パリサイ人に対して深いため息をついて、なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられません。イエス様の言われた今の時代も、私たちが住んでいるこの今の時代、現代も確かに印を求める時代です。そしてイエス様は印を求める悪い時代だと。印を見なければ信じられないのは、本当に人間の信頼とか、そういったものが失われている本当に悪い時代なんですね。今の時代も病気が立ちどころに治るとか、不思議な力を持っているとか、占いがもうドンピシャ当たるとか、そういったこと、そういうニュースに人々は右往左往してですね、特に若い者たちがそういうところにこう群がっているっていうんですね。印を見たい。印を見なければ信じられない。これは神様が私たちに求めていらっしゃる信仰とは程遠いんですね。真の信頼っていうのは、印を見なければ信じない。これは信頼でも何でもないわけです。イエス様は、今の時代には印は絶対に与えられませんとおっしゃいましたけど、私たちの時代にも確かに祈って本当に神様が不思議な力で病気を治してくださること、今の時代にも否定しません。ですけど、決してそういったものを売り物に看板にですねして、またそれでですね人を引き寄せようとすることは、本当にやはりイエス様のため息の対象だと思われるんですね。すでに表されている印で私たちが満足しなかったら、どんな印ですか？クリスマスに表された大きな印。神が人となってこの世界に貧しくなって来てくださったっていう歴史の中に表された驚くべき印。そして神が、罪のない清い方が私たち罪人のために身代わりになって十字架で死んでくださったっていう、これも本当に大きな印です。そして、死んで墓に葬られたキリストが三日目に蘇られたっていう決定的な印。もし私たちがこの明確に表されている印を信じないなら、他にどんな印を見ても私たちはそれで信仰には、本当の信仰には至らないんですね。イエス様はこのパリサイ人たちのその計略を見破って、イエス様はすぐに彼らを離れます。イエスは彼らを離れて、13節、また船に乗って向こう岸へ行かれた。目まぐるしい動きをなさいます。向こう岸、その終着点は4番と書いてありますベッサイダに向かってイエス様は船を漕ぎ出したわけです。その時でした。14節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。突然弟子の一人が、あ、大変な忘れ物をしてしまったと叫んだんです。なんだ、パンを忘れたじゃないか。本当だ、七つのカゴにいっぱいせっかく拾い集めたあのパンを忘れてきた。なんていう愚かなことをしてしまったでしょうか。イエス様がせっかく奇跡を持って作り出してくださったそのパンを忘れてくるなんて、俺たちはなんとですね、バカなんだろうとですね、誰の責任だ、あのパンの管理者は誰だ、ユダお前か、いやアンデレお前がパンの係じゃなかったか、いやペテロあんたのせいだよ、やっぱり頭がしっかりしてないからとですね、お互いにパンを忘れたことで彼は大騒ぎになっちゃったんですね。ところがイエス様は、弟子たちがパンのことでですね、話を、議論を始めたんでしょうか。イエス様は、 ちょうどいい機会ということで、そのパンの言葉を用いて、一つの霊的な例え話をされたのです。15節。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。イエス様の心の中には、さっき別れてきた、離れてきたパリサイ人のことが心を占めてたわけです。彼らが信仰深そうな敬虔な態度、また言葉、顔つきをしながらやってきながら、その心の中にあるのは、なんとかイエスを貶めようとする、貶入れようとする、罠を仕掛けようとする、卑しい心見え見え。そんなパリサイ人のことがイエス様の心にずっとありましたので、パンということを用いて、パリサイ人のパン種と、ヘロデのパン種とに十分気をつけなさい、と語られたのです。パリサイ人のパン種、一体何のことでしょう？ルカの福音書ではですね、その12章の一節で、その内容をですね、ちゃんと私たちに説明してくれましたから、これは非常にわかりやすいです。それは偽善のことだと書いています。偽善。確かに、パリサイ人は、表面本当に装いながら、中には醜いものがいっぱいあったわけです。もう一つ警戒すべきは、ヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。ヘロデ。私たちは最近ヘロデの姿を6章のところで見てきました。ヘロデが追い求めていたもの、それは何でしたか？本当に、ただ快楽。また世俗のもの、目に見えるもの、そういったものを追い求めていたわけです。イエス様は、弟子たちの姿の中に、弟子たちの心の中に、この二つのパン種があること。弟子たちの中にもこの二つのパン種の傾向があるのを見て取って、だから十分気をつけなさい。あなたも、あなた方のうちにも、このパリサイ人のパン種が入ってくる可能性いつでもありますよ。このヘロデのパン種にやられてしまう恐れがいつでもありますから気をつけなさい。パン種。今で言うイースト菌、ふくらし粉。この時代、イエス様の時代にはですね、イースト菌特別使わないで、パンを焼くときですね、この、なんて言いますか、粉を練って、そしてそれでパン焼くんですけど、その、発酵させて、その、なんて言います、その一部を取っておいてですね、そしてそれをこうずっと発酵させておいて、その次に焼くときにまたそれを使うわけです。特別イースト菌入れないで、練った粉を発酵させて、それをこう次のときに使う。すなわち古い発酵した練り粉を新しいパンを焼くときの中に入れると、わーっと膨らんでくるわけです。そういうわけで、聖書の中では、このパン種、いいことの意味にも使われている場合もあるんですけど、大体が悪いことの意味に使われて、あなた方の中から、せっかく新しくされたのに、古いものをこう持ち込むことがないように、古いものを取り除きなさいっていう、そういう、教えとして使われるケースが多いわけです。例えば、お開きにならなくても結構ですが、第一コリントの5章の6節から後にこうあります。あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が、粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか？新しい粉の塊のままでいるために、古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの杉越の子羊キリストが、すでにほぐられたからです。ですから私たちは、古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない、純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。イエス様は、このようにして弟子たちに霊的な教え、パン種っていうことをもってですね、霊的な教えをされたのです。ところが、弟子たちはっていうと、ちんぷんかんぷんでした。彼らの心の中には、忘れてきた。あの、 パンのいっぱい入ったカゴのことしかなかったんですね。食べ物のことしか彼らにはなくて、16節、そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。イエス様のパン種、霊的な教訓を込めてパン種の例えを話すのに、弟子たちには分からないで、食い物のパンのことしか頭にない。このズレ、このレベルの違い。彼らには、パンの方が霊的なことよりも重大問題だったわけです。霊的なこと、神様のこととか、天国のこととか、聖書のこととか、そういったことよりも、何を食べよう、何を飲もう、何を着よう、どこに住もう、そういったことの方がずっと現実味があって、ずっと実感が伴う。まさに弟子たちは、私たちの代弁者になっていないでしょうか。私たちクリスチャンでありながら、さっきの最初に言いました、その質問をされたら、あなた今何考えてました？はい。私今天国のこと考えてました。はい。私今イエス様のことを考えてたんですとか。はい。今聖書の御言葉をずーっと心の中で思っていましたとか。はい。今祈ってましたとか。突然聞かれて、そう答えられたら素敵ですよね。はい。今年のボーナスどれぐらい出るかなと考えてましたとか。ボーナス出たら何買おうかなと考えてましたとか。はい、今週夫人のクリスマスなので、持ち寄り会食何にしようか、献立一生懸命考えてましたとか。300円券とのプレゼント。300円で何が買えるでしょうと一生懸命考えてましたとか。礼拝の途中でも、何考えてましたって。ガスの元栓閉めてきたでしょうか。玄関の鍵大丈夫だったでしょうかとか。主人今頃何してるでしょうかとか、今日のお昼は何にしよう、冷蔵庫に何があったでしょうなんて、もしも私たちの答えがそういうものだったら、でも正直言って弟子たちは育ったように、私たちもパッと聞かれたら正直に答えたら、そういったことの方が多いんじゃないんでしょうか。でも弟子たちは、パンの不足、パンを忘れてきたっていうことを思い煩うべきではなかったんですね。なぜなら、主が共におられるんですから、あの5000人に、あの4000人に、給食をなさった主が共におられるんですから、そんなことを心配する必要なかったんですよね。ですから、今度はイエス様が弟子たちに対して、深い、短足、ため息を持って語りかける番です。17節から後。ちょっとしつこいばかりに、このところでイエス様は弟子たちに問い詰めるんです。例えば、学校の先生が、なかなか一つの問題が解けない子供を前にして、こんなのもできないのか。教えたじゃないか。でも、くどくどくどくどくどくどくどくど問い詰めたりすると、もうクラス全体、もう先生やめてよ。ちょっとかわいそうだよ。そんなに責めちゃう。実はイエス様ここで、ちょっとくどいんじゃない？イエス様。ちょっと厳しすぎるんじゃない？っていうような感じで言うんです。17節、それに気づいてイエスを言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心が固く閉じているのですか？目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを拾い集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを拾い集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？まだ悟らないのですか？くどくありません？ご主人からこんなにくどくどく言われると、もうどんな忍耐深い母ちゃんでも、分かってればいいねとですね、言いたくなりません？ お姑さんからこれほどくどくど言われると辛くありません？イエス様くどいですね、嫌に。本当に畳みかけるように問い詰めるんです。でもイエス様は本当に弟子たちに悟らせたいんです。気づかせたいんです。何をですか？実は5000人の給食、4000人の給食、それは群衆に向かってパンをたくさん、魚をたくさん出して彼らを満たすっていう、それが第一の目的である以上に、実はイエス様はそのような給食の場面で弟子たちを訓練しておられたわけです。イエス様の念頭にはいつでも弟子訓練っていうことがまず大きいところを占めてたわけです。私たちはその給食のその弟子訓練は何の訓練だったかというと、まさにマタイによる福音書の6章31節から33節の訓練であったと思うんです。ちょっと開いてみましょう。有名なところです。多くの人たちが暗記している場面じゃないかと思います。マタイ伝の6章31節から、その前の方からずっと続いてるんですが、マタイ6の31。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものはすべて与えられます。何を食べよう、何を飲もう、何を着ようか、そんなことを心配するな。それだけの人生はやめなさい。それしか考えられない人生、それしか考えない人っていうのは、それはまさに異邦人の生き方ですよ。異邦人が切に求めている、神を知らないクリスチャンでない人の、それは生き方ですよ。フィリピ人の手紙の3章のところに、19節に、彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望、彼らの思いは地上のことだけですとあります。恐ろしいところです。神を知らない滅びる人の心は、思いが地上のこと、ふっと私しますね。思いが地上のことばっかりだと、それは滅びる人だよ。神を知らない人の心ですよ。そんな人生、そんな生き方はやめなさい。弟子たちを思い出してごらんなさい。あなた方が神の国のために働いた時のこと、私のお手伝いをして、私の手からパンと魚を受け取ってそれを群衆に分けるという神様の働き、私の働きに参加した時、どうでした？あなた方一生懸命5000人、4000人、大勢の群衆に汗水垂らして彼らに食べ物を運んで彼らに与えるその奉仕をしたでしょ。その時あなた方に何がありました？それに加えてこれらのものは全て与えられます。その通りじゃなかったですか？5000人の時あなた方に加えて与えられたものは何でしたか？12のカゴにいっぱいのパンだったでしょ。4000人の時はどうでしたか？7つのカゴにいっぱいのパンだったでしょう。それがこのことの実証だったんですよ。あなた方はそのことを身をもって学んだんじゃありませんか？それなのにまだ悟らないんですか？やっぱり異邦人と同じように、ああパンを忘れた、ああ、あのパン欲しいことをしたと、なんでそんなところで右往左往するんですか？あなた方のレベル、それでは異邦人のレベルと同じです。あまりにも世俗的です。あまりにもこの世的です。このようにして弟子たちは、本当にここで厳しく、イエス様から、こっぴどく叱られているんですね。皆さん、マルコによる福音書をずっとこう学びながら、弟子たちのことをちょっとかわいそうに思いません？そんな役回りばっかりですよ。今度のところではペテロ、サタンとですね、悪魔呼ばわりされるんですから、本当に初めから終わりまでこの福音書の中での弟子たちっていうのは、そんな役回りだと思います。 叱られてばっかりです。でも、私は逆に、本当に素敵だなと思うんです。弟子たちは、イエス様からいつでも叱っていただける関係にあったんです。イエス様と叱っていただける距離にいたのです。この関係は本当に素敵です。叱ってもらえる。これは素晴らしいことですね。私、信仰を持って1年も経たない時、お教会の牧師はですね、一人の信徒をですね、教会に他に誰もいないと思ったんでしょう。もう、教会中に鳴り響くような大きな声で、もう、怒鳴りつけてたんですね。もう、震え上がるような声で、ものすごい声で怒鳴りつけたんですね。またそれを聞いてて、後で先生のところに行って、先生の怒鳴りつける声聞きました。今度私にも怒鳴りつけてください。私に何かあったら、ぜひ怒鳴りつけてください。私は、先生、そうお願いしたんですね。もうその後、怒鳴りつけられたかな。思い出さないんですけど、でも、怒鳴りつけられる、叱られるっていう関係は、実は素敵な関係なんですね。マルコによる福音書の、三章のところで最初の弟子をこう選んだところで、イエス様は、弟子たちを何のために召しましたか？三章の十四節で、そこでイエスは十二弟子を任命された。それは、彼らを身近に置き。これが何よりもの目的だったんです。イエス様は、弟子たちを身近に、本当に近いところに、それも、叱りつけることのできる関係の中に入れたんです。例えば皆さん、例えば親の人は、自分の子供を、もう、叱りつけることできるでしょ？ところが、隣の子供、自分の子供のように叱りつけられます？あんまり叱ると、親が飛び出してきますよね。前に話したかもしれませんけど、家内が昔、埼玉にいたときに、隣の近所の子供が石をこう投げつけたんでしょうかね。そしたら家内がもう、こっぴどく叱ったんですね。そうしましたら、しばらくしまして、そのお母さんがうちに怒鳴り込んできました。うちの子をよく叱ってくれましたわね。まだ小さいんですから叱らないでください。叱るんだったら私に言ってくださいってですね、逆に叱られてしまいまして、ああ本当にどういうことだろうと思ったんですけど、でも叱りつけるっていうことは本当に身近であるっていうことなわけです。弟子たちは本当にやんちゃな物分かりの悪い子供のようにイエス様の前でヘマばっかりやりますし、物分かりは本当に悪いですし、イエス様は何言っても、分からない。何のことですか？群衆と同じレベルで、お前たちも分からないのかとですね、イエス様が言われるような物分かり悪いし、今日のところでは食い物の争いをしているわけです。食べ物の議論をしているわけです。でも、そんな姿を見るとき、それだけイエス様の前で、本音で、ありのまんまで振る舞える、弟子たちっていうのは、なんて素敵だろうと思うんです。よそ行きの顔をしなくてもいい。ありのまんまで、わからないことはわからない。困ったことは困った。不満なことは不満。ぶつけることができる、そんな関係。実は、イエス様はまさに、そういう短さの中で、私たち一人一人を教え、訓練し、叱り、信仰の円熟へと、成長へと導いてくださっているんですね。信仰の成長っていうのは、本当にイエス様からどやしつけられる、叱られるっていうことによって、初めて自分の現実に気がつき、自分の現実を認めさせる、させられてこそ、実は成長はあり得るんですね。現実の自分がどうであるのかが見えないと成長というのはありえないんです。ですからそういったことから成長ということで4つの道が私たちの前にあります。1つの道は諦めの道です。どうせ私なんかダメなんだと諦めてしまって 自分で勝手にもう私はどうせダメなんだと決めてしまって逃げ出してしまう。聞いてみればこれはユダの道です。第二番目はパリサイ人のパンダネとありましたので、パリサイ人の道です。本当はどうしようもない状態にあるんです、パリサイ人。でも自分では全然それ気づいていません。結構いい線いってる。いや、結構どころかもうご立派と自分で思って、形だけ表面だけ取り繕いながら自己満足し、中にあるのは本当に醜いものばかり。自己満足のまんま信仰の成長どころか、本当の信仰なしにずーっと行く生き方です。第三の道はヘロデの道です。ヘロデのパンダネに合わせてヘロデの道とつけましょう。やっぱり第一と同じように、どうせ私なんか諦めるんじゃなくして、私は自分自身の性質に、自分自身の欲望に正直に生きていきましょうっていうんで、自分の思いのままに生きていく。どうせ私はダメなんだから、よし、思い切り自分の思いのままに生きていこうって言って流されていく生き方です。そして第四番目に、主の弟子の道です。どういう道ですか？私のうちに、イエス様から指摘されてわかるように、確かに私のうちにユダの道があります。ユダのパンダネがあります。あ、私はどうせダメなんだと逃げ出していきたい、そういう衝動は私のうちにもあります。私のうちに、パリサイ人のパンダネが確かにあります。本当に形だけ、表面だけ飾って、自分のうちには本当に醜いものを持ちながら、一生懸命取り繕おうとする偽善が、確かに私のうちにあります。私のうちにヘロデのパンダネがあります。本当に思うことは地上のこと、そういったことに本当に惹かれやすい私の性質を知っています。叱られながら、指摘されながら、それを自分のうちに認めるんです。私はそんなものです。そこで諦めて逃げ出さないで、そこで開き直ってそのままに行かないで。だからこそ、私はあなたが必要なのです。こんな私だからこそ、あなたの身近に私はいたいのです。どうぞあなたの身近で、あなたと共に生かしてください。そしてあなたに叱られながら、あなたに時に鞭打たれながら、あなたの杖とあなたの鞭で本当に打たれながら、でもそれが私の慰めです。それが私の本当に成長になるのです。失敗しながら、つまずきながらも、私はでもあなたのそばにいます。それが弟子たちの道なんですね。立派そうにしないでも、正面取り繕う必要もないし、逃げ出す必要もないし、開き直る必要もないし、ありのまんま、イエス様から本当に叱られながら、天国に入る日まで、この叱られるこの身近な関係の中で、私たちも生かしていただけるんですね。今日私は、自分自身に対するイエス様のため息が聞こえるような、そんな思いがします。ああ、お前、いつ私を信じた？何年になる？それなのに、なんと物分かりが悪いのだ。まだ分からないのか？まだ悟らないのか？本当にイエス様の深いため息が、自分に対するため息が聞こえるようです。でも、親が子供に深いため息をつきながら、だからもうお前を売っちゃってしまおうとは言わないですね。でも、やんちゃなものほど可愛いよっていう感じでですね、主は、でも、お前は可愛いよ。でも、私はお前を決して見捨てないよ。私はいつもあなたを身近に置いて、私はあなたを本当に成長させるんだ。今日、そんな主の身近に自分たち一人一人がいることを覚えて、主の弟子の道をさらに今週も歩ませていただきましょう。お祈りします。天の父様、この朝私たちは、まさに、パンのことで議論をし合う、 弟子たちと同いであることを知らされています。異邦人が切に求めるものを、まさに私たちも切に求めてしまう。神の国と神の義よりも、何を食べるか何を飲むか何を着るかの方がずっと切実に感じて、そういったことにいつも心が囚われそうになる私たちであることを知っています。今日どうぞ、そんな私たちに、もう一度、神の国と神の義、それを求めるとき、主がどんなに良きものを十二のかご、七つのかごにいっぱいにしてくださるかを、私たちがもっともっと味わっていくことができるように、そのことを悟ることに本当に疎い私たちを、今日憐れんでください。今週の歩みの中でも、どうかいつも、イエス様の深いため息を聞きながら、主よ、またやってしまいました。許してください。また、具にもつかないことに思い患っていました。許してくださいと、主の身近で悔い改めつつ、どうかその中で私たちを、この週一歩引き上げてくださるように、心からお願いをいたします。どうか、私たちがユダの道を、パリサイ人の道を、ヘロデの道を行くことがないように、どうか十分に気をつけ、古いパンダネを今日、本当に主の前に悔い改め、捨てながら、新しいパンダネのないパンとして生きることができますように、私たち一人一人を今日、主を憐れんでください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。